77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月3日花の日、金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日はひな祭りですよね。まあ、我が家も小さいんですけど、ひな人形飾りました。皆さんもひな人形飾りましたか。まあ、小さい頃、祖母にこう教えてもらいながら一緒に折り紙でおひな様を作ったこともあったなーなんて、ちょっと久しぶりに思い出したりしてたんですけれども、なんだかね、懐かしかったですね。ちょっと昔のことを思い出しながらおひな様を見ていると、手作りのおひな様もなかなかいいですよね。まあ、そんなおひな祭りの今日も話題の作品たくさんご紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、早速映画ご紹介していきます。エッフェル塔創造者の愛。ニューヨークの自由の女神像の制作に協力して名声を得たエッフェルは、パーティーの席で大臣から3年後の1889年に開催されるパリ万国博覧会のシンボルモニュメント制作のコンクールへの参加を要請されます。さらに記者の友人の妻アドリエンヌからも野心作を見てみたいと言われたエッフェルは、パリの真ん中に300メートルの金属製の塔を作ると宣言するんです。このアドリエンヌという女性なんですが、パーティーでは初対面のふりをしたエッフェルなんですが、実は彼にとって忘れられない女性だったという、パリのエッフェル塔を設計したギュスターブ・エッフェルの塔が完成するまでの苦悩の日々と、ある女性への秘められた思いを創作を交えて描いた物語です。監督脚本を務めるのは、今年公開予定の超大作32部作に抜擢された注目のマルタン・ブルブロン監督。キャストはエッフェルを真夜中のピアニストで注目されたロマン・デュリス、アドリエンヌをナイル殺人事件のエマ・マッキーが務めています。まあ、パリと聞くと、まずパッと頭に思い浮かぶのがエッフェル塔なんですけれども、まあ、そのエッフェル塔にこんな物語があったことを、この作品を通して初めて知りました。まあ、何かを作り出すってもう本当に大変、まあ、それ以上にも大変ということも改めて感じましたし、そんな苦労や思いで作られたことを知ると、またエッフェル塔の見方が変わってきますよね。まあ、私はまだ実物を見たことないんですが、見たことのある方はこの作品を見るとエッフェル塔を見上げた瞬間のことをまた改めて思い出すんじゃないかななんて思いました。エッフェル塔創造者の愛、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では3月31日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は、なのにちぎらくんが甘すぎる。人生初の告白に挑み失恋した高校2年生のマーヤは、落ち込んでいるところを陸上部のエースで女子にモテモテのイケメン男子ちぎらくんに見られてしまうんですね。まあ、そのちぎらくんは言い寄ってくる女子に対してはそっけなくて塩対応なんですが、なぜかマーヤに対して親切な挙句、好きな人を無理に探すくらいなら俺に片思いすればと片思いごっこを提案してくるんですね。まあ、その片思いごっこに 絶対に好きにならないことと周りにバレないことを条件に、マーヤはチキラ君と片思いごっこを始めます。まあ、そんなマーヤは片思いごっこをしていくうちに、だんだんチキラ君に惹かれていくんですね。まあ、そんなある日、密かにマーヤに思いを寄せるクラスメイトに2人の秘密の片思いごっこを知られてしまいます。果たしてマーヤとチギラ君の恋の行方は、という月刊デザートに連載のアナンクジラさん原作の人気コミックを実写映画化した作品で、4月は君の嘘の新庄武彦監督がメガホンを取り、ラジエーションハウスの大北遥さんが脚本を務めています。キャストはチギラ君をなにわ男子の高橋恭平さん、マーヤを畑芽衣さんのほか、板垣リヒトさんなどが出演しています。もうですね、キラキラ映画ほど楽しいものはありませんよね。まあ、見ながらね、もうキャーっとこう、もう顔が真っ赤になっちゃいそうな、もう本当にね、もうドキドキしながらね、気持ちがすごく若返った気分でね、楽しかったです。まあ、なんだか見ながら気持ちがこう楽しくなる映画っていいですよね。なんかこう、久しぶりにもうときめいちゃってワクワクしちゃったっていうか、もう本当に見ながらね、楽しみました。まあ、皆さんに映画を楽しんでいただくためにですね、今日はなのにチーラくんが甘すぎる、チーラくんオリジナルキラキラステッカーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月10日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしてます。そしてよかったら映画見た方、キラキラドキドキメッセージもお待ちしております。なのにチギラくんが甘すぎる、こちらは今日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひキラキラときめいて映画楽しんできてくださいね。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。映画ドラえもん、のび太と空のユートピア。ある日、空に浮かぶ謎の三日月型の島を見つけたのび太は、ドラえもんたちと秘密道具の飛行船タイムゼッペリンで、その空に浮かぶ島を見つける旅に出るんですね。まあ、やがてたどり着いたその場所は、誰もがパーフェクトになれる夢のような楽園、パラダピアでした。ドラえもんとのび太たちはそこでパーフェクト猫型ロボットのソーニャと出会い、仲良くなり、しばらくここで暮らすことになります。しかし、その夢のような楽園にはある大きな秘密が隠されていた、というドラえもん映画の42作目で、今回脚本をレジェンド&バタフライや NHK 大河ドラマどうする家康の小沢亮太さんが初のドラえもん脚本を務めています。そしてパーフェクト猫型ロボットソーニャの声をキング&プリンスの永瀬廉さんが務めていることでも話題の作品です。私、実は子供の頃からもうずっとドラえもん映画の大ファンで、まあ、今でも毎年楽しみにしてるんですよ。まあ、今回も本当にいい話で、もうボロボロ泣いてしまいました。まあ、そして特に今回は、先ほどお話ししましたが、あの話題作をたくさん手掛けていらっしゃる脚本家の小沢亮太さんによる脚本ということで、すごくね、楽しみだったんですよ。まあ、ドラえもんの映画って一見子供向きのようですけど、まあ、実は大人も学べるという、大人も見るべき作品じゃないかなってね、毎回思うんですよね。なのでぜひこの機会に大人の方もドラえもん楽しんでみてはいかがでしょうか。もちろんお子さんと一緒にもドラえもんぜひ楽しんでくださいね。映画ドラえもん、のび太と空のユートピア、こちらは今日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はフェイブルマンズ。初めて映画館を訪れて以来、映画に夢中になったサミーは、ある日母親から8ミリカメラをプレゼントされ、家族の休暇や旅行の記録係となり、妹や友人たちが出演する作品を制作します。そんなサミーを芸術家の母は応援するんですが、科学者の父は 不真面目な趣味だと考えているんですね。まあ、そんな中一家は西部へと引っ越し、そこでの様々な出来事がサミーの未来を変えていくという E.T. やジュラシックパークなど史上最も愛され素晴らしい作品の数々を世界に送り出してきたスティーブン・スピルバーグが映画監督になる夢を叶えた自身の原体験を描く物語で、スピルバーグ監督ご自身が監督を務めています。サミーを演じるのはこれからの活躍が期待される新鋭ガブリエル・ラベル、そして母親をマンチェスター・バイ・ザ・シーなどでアカデミー賞にノミネートされた経歴を持つ実力派女優ミッシェル・ウィズ・ウィリアムズ、そして父をザ・バットマンのポール・ダノが務めています。まあ、この作品第95回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚本賞、主演女優賞など7部門にノミネートされ、アカデミー大本命と期待を寄せている作品ですよね。まあ、私が映画を好きになったきっかけがスピルバーグ監督の E.T. だったんですけど、まあ、それ以来スピルバーグ作品とこう聞くだけでもう絶対面白いとこう思ってしまうぐらいもう監督の作品は大好きですし、まあ、いつも楽しみでしょうがないんですけれども、まあ、今回その監督ご自身の自伝的作品ということで、まあ、どんな作品なんだろうかなとこう楽しみにしていました。まあ、そこにはですね、監督のいろいろなこう心の葛藤や苦労、そして映画監督になろうという夢にたどり着くまでの道のりが描かれているんですけれども、まあ、監督の人生そのものがまるで映画のようで、まあ、そんな中にはあの映画のこれあのシーンじゃないかななんて思わせるようなところもあったりと、まあ、このスピルバーグ監督の原点ともいえる作品に触れることによって、まあ、これからのスピルバーグ監督の作品を見る楽しみ方が違ってくるんじゃないかなと思いました。そしてサプライズ的なラストを含め映画愛に満ち溢れている本当に素敵な作品でしたので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フェイブルマンズ、こちらは今日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はエブリシングエブリウェアオールアットワンス。経営するコインランドリーは倒産寸前、その上ボケているのに頑固な父と優しいだけで頼りない夫、反抗期真っ只中の娘に囲まれ頭を悩ます日々を送っているこの作品の主人公の女性エブリン。そんないっぱいいっぱいの生活を送る彼女の前に突如別の宇宙から来た夫ウェイモンドが現れ、全宇宙にカオスをもたらす巨大な悪を倒せるのは君だけだと驚きの使命を言い渡されるんですね。まあ、そんな別の宇宙の夫から言われるがまま、わけもわからずマルチバースに飛び込んだ彼女はカンフーマスターばりの身体能力を手に入れ、まさかの救世主として覚醒し全人類の命運をかけた壮大な戦いに挑むというこうなんとも異色のアドベンチャーアクション作品です。スイスアーミーマンで話題を呼んだダニエル・クワン監督とダニエル・シャイナート監督のお二人がメガホンを取っています。キャストはエブリンを007トゥモローネバーダイのボンドガールミシェル・ヨー、そして夫のウェイモンドをインディ・ジョーンズ魔球の伝説やグーニーズの人気子役として活躍していたキーホイ・クワンがこの作品で20年ぶりにハリウッド映画に復帰しています。もう私キーホイ・クワンも大好きだったので今回すっごく嬉しかったんですけれども、まあ、この作品も第95回アカデミー賞で作品賞、監督賞を含めた最多10部門11ノミネートを果たしています。まあ、笑い、感動、逆、カンフーアクションとこう何でもありの自由奔放な作品で、もう見てるだけでワクワクするようなこう多幸感あふれるもう傑作でした。そしてやはり何といってもミシェル・ヨーとキーホイ・クワンのお二人の演技がもうね最高こうなんですよ。もうこの作品はですね、もうぜひもうとにかく見てくださいと言いたいです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。今日はエブリシングエブリウェアオールアットワンスのプレスシートとエブエブアイズシールをセットにして3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月10日の金曜日です。 ぜひエブエブメッセージも一緒に送っていただけると嬉しいです。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画をご紹介します。ブラックライト。 FBI 長官ガビリエル直々に雇われているトラビスは、通称フィクサーと呼ばれ、極秘任務で潜入捜査している秘密捜査官に危機が迫った時、救出し更生させるという影の任務を担っていました。ある日、救出した潜入捜査官ダスティから FBI が一般人の殺しに関与しているという話を聞かされたトラビスは、にわかに信じられなかったんですが、ダスティがその事実を記者のミラにリークしようとして何者かに殺されてしまうんです。ミラと調査を進める中、国家を揺るがす極秘プログラム、オペレーションユニティの存在を知り、ガブリエルに直接聞き出そうとするんですが、娘と孫娘が誘拐されてしまうというアクションサスペンスドラマで、キャストはトラビスをリアム・ニーソンが演じています。まあ、リアム・ニーソン主演のアクション映画、まあ、今度はどんな活躍を見せてくれるんだろうと、こういつも楽しみなんですけれども、もちろん映画も面白かったんですけれども、リアム・ニーソン70歳、もう嘘でしょと、まあ、今回も頭を使って立ち向かう姿がね、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。まあ、ストーリー展開もテンポよく楽しめました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ブラックライト、こちらは今日から公開ですが、今のところまだ長崎公開決まっておりませんので、上映劇場など詳しくは公式ホームページをご覧ください。さて、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。佐賀県にお住まいのラジオネームピンクのチャオさん、ミカさんこんばんは。ラジオネームピンクのチャオです。久々にメッセージします。最近は忙しいせいでこの番組は聞けていませんでした。すいません。いや、そんなことないですよ。気が付いていただいて嬉しいです。ありがとうございます。まあ、でもつい最近は映画を見てきました。ザ・ファースト・スラムダンクを見てきました。中身は今でもこのアニメのままだけれど、好感度レベルは上がっていましたね。赤木と花道の仲が悪いのと、三井のスリーポイントシュート、亮太の問題児なところ、ルカワの鮮やかなドリブルさばきを見て、当時のテレビ番組の頃を思い出してしまいました。今日も佐賀から送ってます。番組を聞いてるので頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。スラムダンクかっこよかったですよね。ピンクのチャオさん、久々に映画楽しまれてよかったです。また時々よかったら映画見たら感想も送ってくださいね。そしてお時間があるときにはぜひ番組も楽しんでください。ということで、今週のラストナンバーはピンクのチャオさんからスラムダンクの曲を何点かここに書いてありまして、私に選んでくださいと書いてありますので、この曲を選んでみました。ザ・ファースト・スラムダンクのエンディングテーマ、10フィートで第0巻を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。